again, everyone. So Steve talked about this, but this morning I'm going to do something that I don't typically do. I don't actually know if I've ever done it, and that's preach topically.
Steve も少しお話したと思いますけれども、今日は少し思考を変えます。テーマについて説教したいと思います。
And the reason I'm doing this is because as a church, we are going to create our own statement of faith.
これをする理由として教会として聖書に基づいた信仰の表明を今組み立てようとしているからです。
We're still holding, of course, to the Baptist faith and message, but we're creating our own for several reasons.
バプティストとしての信仰の表明というものはありますけれども、我々自身の方で一応考えようとしています。
And first, as a church, we need to be clear about what our core beliefs are.
それをするための理由としていくつか考えています。まず、私たちが核となる信念が何であるかを明確にしたいからです。
We need to be clear about what the scripture says.
聖書が何を語っているかを明確にしたいという思いからです。
And second, and this is related to that first point, a statement of faith that helps to protect against false teaching.
二つ目の話は最初の話と関連しますけれども、信仰を表明することは誤った教えから身を守るのに役立つからです。
When we went through 1 Timothy, we saw repeatedly that Paul warned the church needed to protect against false teaching and false preachers.
テモテの第一の手紙を勉強する中で、パウロが偽りの教師と偽りの教義に対して繰り返し警告していたことを学びました。
And a statement of faith, it's a doctrinal safeguard, and it's meant to ensure that the teaching and preaching of the church remain sound.
信仰の表明というのは、教えと説教が健全であり続けることを保証していくための教義上の安全策、安全弁であります。
Of course, pastors and teachers, we interpret scripture using scripture, but with that, the statement of faith, that theological framework is what the church uses to hold the pastors and teachers accountable.
そして牧師や教師は聖書を信仰の神学的な枠組みに基づいて解釈するように行うことができます。そしてそれに対する説明責任を負うということになります。
Another thing it does is it ensures that church members agree on the main points of interpretation about the Bible and worship.
そして次に教会員が聖書と礼拝についての解釈の主な点について合意をするということに結びつく確実にします。
Fifth, it provides new believers with a theological framework that they can study.
そしてまた新しく信者になられた方に対する神学的な枠組みを提供することができます。
And finally,It tells other Christians who are looking for a church what we believe, and it's also a witness to the world about what we believe as a church.
そして教会を探している他のクリスチャンの方に私たちの信じていることをはっきり伝えることによって証しすることになり、またそれは世界への証しとなります。
And having said all that, it's not my intention to preach like this every week. I wouldn't feel comfortable doing that.
しかしそうは言っても私は毎週このような形で説教するつもりはありません。
Rather, I plan to preach like this once or twice every 5 or 6 weeks.
1回か2回か、5週間か6週間おきに行っていきたいと思います。
And the rest of the time, we will go through the scripture expositorily like we've been going.
それ以外の場合は、エクスポジトリーの、聖書の、箇所に順序よく見ていくという形を取りたいと思います。
Having said that, today we're going to look at how God reveals himself to man.And our message is called the revelation of God.
神がご自身を表す啓示する方法を見ていきます。そのタイトルは神の啓示です。
And we're going to see that the scripture is God's special revelation, written by men, inspired by the Holy Spirit, meant to bring people to a saving knowledge of Christ so that they may believe in him and serve him.
聖書は神の特別な啓示であり、聖霊に導かれた人々によって書かれ、人々がキリストの救いの知識に至り、キリストを信じ、キリストに仕えるようになることを目的としているということです。
And I'll explain the first phrase of that statement today, and I hope to explain the second part of it next week.
そしてこれらのフェーズを一つ一つ取り上げて、まず説明していきたいと思います。
So I'll begin with that phrase, the scripture is God's special revelation.
聖書は神の特別な啓示であるというところから始めたいと思います。
The word revelation, it means uncovering or bringing to light something that was previously hidden.
啓示という言葉はどういう意味かと申し上げると明らかにすることあるいは以前隠されていたものを明るみに出すということにします。
Now in order to explain why revelation is important, we need to begin with a few of God's attributes.
啓示がなぜ重要なのかを説明するために神の特質について少し話しする必要があります。
According to the Bible, God is spirit. He is invisible. And he's outside of time and space because he created all those things. He's creator of all things.
聖書によれば神は霊であり目に見えず時間と空間の外に存在する方です。
And that means creatures would never know about God unless he decided to reveal himself to us.
つまり神が何らかの形でご自身を明らかにしようとしない限り被造物は神について知ることは絶対にないということです。
We're like baby chickens inside of an eggshell.
卵の殻の中のひよこのようなものです。
A baby chicken has no way of knowing what's outside the shell unless it breaks through it.
殻を破らない限り、殻の中にいるひよこは外側に何があるかを全くわからないのです。
And in the same way, we have no way of knowing God because he's outside of our realm, he's outside the material world, and he exists in eternity.
同様に私たちは神を知る術を持たないのです。なぜなら神は私たちの領域の外におられ、物質世界の外により永遠の中に存在しておられるからです。
But unlike the baby chicken, we can't crack out the shell and see what's in the outside world.
そしてひよことは違って私たちは殻を破って外側に出ることは絶対にできないのです。
So that means we only know about God because he decided to enter into the world and to reveal himself.
私たちが神について今知ることができるのは神が世界に入って自らを明らかにすることを神様が決心されたからです。
And God's revealed himself andto people in two different ways.
神は2つの異なった方法で我々にご自身を表されています。
He's given people a general revelation about himself, and he's entrusted a special revelation to believers.
神は人々に自分自身について一般啓示を与え、信者たちに特別啓示を託しています。
And so now we're going to look at both of these.
それを見ていきたいと思います。
I'm going to say this though. I apologize. I should have alreadygotten to a scripture. So I just, that hit me while I'm preaching up here. General revelation is God's acting, it is God's act of revealing himself through nature, through history, and the inner being of people.
一般啓示とは神が自然歴史そして人々の内面を通してご自身を明らかにされる行為です。
And this type of revelation is called general because it's available to all people. It's always been available to people.
このタイプの啓示は全ての人に示されていて常に人々に示されているので一般啓示と呼ばれるのです。
But it's also called general because the knowledge that God imparts in this form of revelation it's less specific than special revelation.
そしてもう一つの特徴として神が伝えるこの知識は特別啓示ほど具体的なものでないため一般啓示ともそういうふうに呼ばれるのです。
And having said that, I want to look at three ways that God reveals himself in general revelation.
一般啓示の中でご自身を明らかにされる3つの方法について述べたいと思います。
Psalm 19:1
詩編の19編の1節
It says The heavens declare the glory of God and the sky above proclaims his handiwork.
天は神の栄光を語り告げ大空は御手の技を
So in this verse, the author says, "The heavens declare the glory of God."
この節で著者は天は神の栄光を告げ知らせると述べています。
The sky is the only thing that the writer talks about the creation. It's the only example that he gives in this psalm.
この19編の中では空が彼が創造についている唯一の被造物の箇所になります。
And it's not because the rest of the creation doesn't show God's glory. It's because this is the only example that he really needs to give.
他の被造物が栄光に表していないということではなく、この空ということで全てを語り尽くしているからです。
All creation declares God's glory. But if you look at the sky, if you look at the sun, if you look at the moon,And you look at the stars and the clouds, and you really think about them, That is enough to occupy your mind and your meditations for a lifetime.
すべての被造物は神の栄光を実は物語っていますけれども、空、太陽、月、星、雲のある空だこを見ているだけで、一生それを神について考えることには十分足りるのです。
Have you ever looked at the sky? Have you ever seen the Milky Way when all the lights of the city aren't blinding it? Have you ever seen a sunset when buildings aren't blocking the landscape?
皆さんは街の明かりにかき消されていない状態の天の川や、あるいは建物に全く遮られていない夕日を見ることがあるでしょうか?
If you ever have, you ever stood in front of the Grand Canyon, right? The beauty, the sophistication of it, it literally will take your breath away.
グランドキャニオンなんかを訪れる方は分かると思います。その自然の美しさ、空の美しさ、その洗練さを見て驚きは隠せなく息を呑むのです。
And it's obvious when you look at that sky and everything in it, it is obvious that it did not make itself.
それらの目の前にある荘厳な光景、空とその中にあるものは自然に勝手にできたものではないということを感じるのは明らかだと思います。
And in the same way, just being able to look at the sky reveals to you that there's a God.
そして空を見るという行為だけで創造主が存在することを想像することは難しくはないということがあるのです。
The magnificence of God, His power and His genius, isn't that revealed just in our ability to see?
その神の素晴らしさ、神の成功さ、神の、賢明さ、それはあなたがその自然を見るだけで想像できるのではないでしょうか。
Our eyes, they are marvels. They are amazing.
そして私たちの体の中にもあります。私たちの目は驚異的です。
Think about your eyes, think about your body, and see that you are fearfully and wonderfully made.
そしてあなたの体、そして自分の体がいかに機能しているか、そしてそれが恐ろしくも素晴らしく作られていることを理解することができると思います。
All of the creation is.
すべての創造物はそうなんです。
Think about even the smallest atom. Think of the power and the complexity of that atom.
そして最も小さな単位の一つである原子でさえ驚くほど強力で複雑であることを考えてみてください。
And when you think about these things with an unbiased, unpolluted mind, there is no way that you won't believe that there's something greater, that there is some type of higher power.
そして、偏りのない、偏見のない心でこれらのことを見れば、そして何かもっと偉大なもの、もっと高い力が存在すると信じないわけにはいかないと思います。
Second,God is revealed by the acts of history and His working through providence.
第二の点を申し上げます。神は歴史の行為と摂理を通して神の働きによってそれが明らかにされているということです。
Now the revelation about God through history is not as evident, self-evident as nature is.
歴史を通しての神についての啓示は自然ほど自明ではないかもしれません。
But still there for people who study the history of the world and their own history to see.
しかし世界の歴史は自分自身の歴史を研究する人々にとってはその啓示はそこに存在しているのです。
You take, for example, the story of Joseph, and his personal history, and you look at that and you see how that's tied to world history.
ヨセフの話ははるかに大きな歴史的な出来事に結びついた、それでも個人的な歴史です。
In Genesis 50, verses 19 through 20, Joseph says,To his brothers. But Joseph said to them, Do not fear, for am I in the place of God? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today.
創世記の50章の19節と20節、ヨセフは言った、恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか?あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。
You look at the life of Joseph in the Bible, his being sold into slavery, his being being made a prisoner, and then being raised up to the second most powerful position in Egypt.
聖書に出てくるヨセフの生涯を見ると、彼は奴隷として売られ、囚人となり、その後、エジプトで2番目に権力のある地位に昇格しました。
And as a result, Joseph was able to save many people from dying of hunger during the famine, to include his own family.
その結果、ヨセフは自分の家族を含め、飢饉の時に餓死する多くの人々を救うことができたのです。
At that time, Joseph didn't have the Bible, but he was able to look at his life, and it was evident to him that everything that had happened.
So, Joseph が自分の人生を振り返った時、Joseph が多くの人の命を救うために、すべては必然的に起こったのだということが彼には明らかになったのです。
Happened so that way Joseph could save many lives.
たくさんの人を救いました。
And Joseph saw that everything that happened the way that it did so that God could accomplish his purpose of saving the family of Israel.
そして同時に神がイスラエルの家族を救うという目的を達成できるようにそのように計らったということを知ったのです。
Joseph could plainly see that the events in his life were under the hand of God.
ヨセフは自分の人生で起こった出来事が自分神が自分の人生に働きかけておられたことを証明したことははっきり理解できたのです。
And I imagine that if you look at your own life, you'll see the same thing.
しかしこれは皆さん自身のことを考えてみても全く同じことが体験されていると思います。
I imagine that you can look back at certain events in your life, and you can see everything coming together in a way that you would have never planned.
人生を振り返ってみてください。今まで決して計画していなかったような出来事があなたの上にいくつか起こったことに気づかれると思います。
Events and outside circumstances led you to a place where you needed to be at the time that you needed to be there.
出来事や外部の環境、状況があなたがいるべき時にいるべき場所にあなたを導いてくださったのです。
And this is something that many people experience. They call it fate. They call it chance.
この現象は多くの人が経験しています。多くの人はそれを運命であるとか、偶然であるとか、ラックと呼びます。
But again, if people stop and they meditate on it and they think about these things, they will realize that these events had to be brought about by some type of higher power. They had to be brought about by God.
しかしこれらのことをよく考えてみてください。これらの出来事は何らかの工事の力によってもたらされているということに気づかれるのではないでしょうか。
And finally, God reveals himself in another general way, and that's to people's inner, religious and moral consciousness.
そして最後の点は、神は人々の内なる内面の宗教的道徳的意識に対して一般的な方法でご自身を明らかにされています。
Romans 2.Verses 14 through 15 say,
ローマ人への手紙の2章の14節と15節を読みします。
For when Gentiles, who do not have the law, by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law.
律法を持たない違法人が生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、立法を持たなくても彼ら自身が自分に対する立法なのです。
They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them.
彼らは立法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。
C.S. Lewis, he talks about the scripture and this idea in Mere Christianity.
C.S. Lewis はキリスト教の真髄という著書の中でこれについて語っています。
And he calls this natural sense of right and wrong, he calls it the natural law.
彼は人間が持つ自然的な善悪の感覚を自然法と呼びました。
And it's this intuitive standard of behavior that we know and that we expect other people to follow.
私たちが周りの人が我々自身が従うことを期待する直感的な行動基準について述べています。
And he says it's apparent when you start to watch people argue.
人々の何気ない議論を聞いていくと、これが明らかになると彼は言っています。
When you hear someone say something like, "How'd you like it if someone did that to you?" or "Hey, that's my seat. I was there first." or they say something like, "Oh, come on, you promised."
よくある会話、もし誰かがあなたにそんなことをしたらどう思うとか、 おい、そこは私の席だ、私が先にそこにいたんだとか、いい加減にしろよ、約束しただろうなどというのを聞いたとき、
It's funny, we see little children say things like that, and we even see adults say things like that.
こういうような話は子供でも大人でも頻繁に行われています。
And when they say that, they are appealing to a standard that they expect the other person to know.
何気なく話している会話の中に彼らは相手が知ってやる行うべきだという期待する基準に訴えているということです。
Not because there's some written rule about it, but because they are born, we are born with a sense of fairness.
それは書かれたルールがあるからではなく、生まれつき持った公平感というものを持っているからです。
And this sense of right and wrong transcends race and culture.
そして皆さんお分かりのように、この善悪の感覚は人種や文化を超えています。
And this is why everyone can relate to that story of a little kid saying something like, "Hey, that's mine."
だからこそ小さな子供が、おい、それは私のものだよという時、誰でもがその価値を共有できるのです。
And while it's not perfect because we're fallen, I think that most people will admit that they have a general sense of right and wrong built into them.
正確にいくと正しい。全てが正しくはないんですけど、ここにいるほとんどの私たちは自分たちの中に自然に善悪に関する一般的な感覚が備わっていることを認めると思います。
But this natural sense of right and wrong that we all have, none of us actually follow it completely, do we?
しかし私たちの誰もこの善悪な自然に覚えている感覚に完全に従うことができているかというと、多分違っていると思います。
Most of us can remember a timeThat we did something that went against this inner sense.
ほとんどの方はこの内なる感覚に反する何かをした時のことを思い出すことができると思います。
C.S. Lewis says that, and I think he says this correctly, that's likely that even today we fail to practice ourselves the behaviors that we expect out of other people.
ルイスも、今日でも私たちは他人が期待する行動を自分自身で実践できていない可能性が非常に高いということを述べています。
I know personally I have, but I always have a reason. I'm tired.
私もそのことを告白します。私はいつも疲れているということを理由にします。
That's my excuse.
それが私の言い訳です。
We always have a readily available excuse for ourselves when we do something that we know is wrong, don't we?
我々が間違っていると分かっていることを、それでもそれをするとき、いつでもすぐに使える言い訳を自分自身で用意していると思います。
I'll be honest, because most of the church knows me. I'm always running a few minutes late, right? But I have an excuse. There was traffic.
私の問題はいつも遅れがちだということです。そしていつもそれについて言い訳があるということです。
There was traffic, and I say that there was traffic even when there wasn't traffic.
渋滞がない時でも渋滞がありましたって言ってしまいます。
And that makes me a liar.
それは嘘つきになります。
And why do I lie?
なぜ嘘をつくのでしょうか?
Well, I'm lying because I know I'm wrong. But I don't want to admit that I did wrong to that person.I don't want to admit that I was wrong to others.
自分が間違っていることは分かっているんだけど、他人に対してその間違ったことを認めたくないからです。
And I think that this is the way that it is for everyone.
これは誰にとっても皆さん馴染みがあることだと思います。
As I said, when we lose our temper, it's because we were tired or were under stress.
私たちが怒りで我を失うとき、疲れているということを言い訳にします。
If we break a promise,It's because there was an emergency or there was an extenuating circumstance.
約束を破るのは緊急事態あるいは十分理解できる納得する事情があった場合だというふうに言い訳するんです。
On the other hand, most of us don't have a problem taking credit when things turn out well, do we?
一方、私たちのほとんどは物事がうまくいった場合にはその功績を自分のものにすることには何の躊躇もしません。
For example, that time that you did well on that test that you didn't study for,It's not because that test was easy, it's because you were so smart, right?
例えば、勉強しなかった、準備しなかったテストで良い成績を取ったとすると、それはテストが簡単だということではなく、賢かったからというふうな理由づけをします。
And that's how we judge ourselves. When we do bad, it's because we were tired, hungry or there was traffic. But when things turn out good, it's because we're such great and wonderful people.
私たちのほとんどは悪いことをしたときは言い訳をします。疲れていたり、空腹だったりとか、物事がうまくいったときは、自分が素晴らしい人間だからという形で自分で判断するのです。
Now, from these examples, I think there are two things that follow.
これらの例から2つのことが分かると思います。
The first is that there is a law of nature.
一つは、我々の内面の自然の法則があるということです。
And the second is, we all break it.
そして第二に私たち人間はそれを破るということです。
Now this raises a question. Where does this natural law that we are unable to follow come from?
それでは疑問が生じます。私たちがそもそも従うことができないこの自然法則っていうのはどこから来るかということです。
Well, I think the answer is that it has to originate outside of ourselves.
一つ明らかなのはそれが私たちの外から生まれているものだということなんです。
And if it originates from outside of us, then logically it follows that it must have been put into us by something or someone who is greater than us.
そういうことであるので、私たちよりも偉大な何か、誰かによって私たちの中にそれが組み入れられているということに違いないという結論になります。
And as the scriptures that we read earlier says, it is evident that God has written this.On our hearts.
それが聖書の中で神が私たちの心の中にそれを刻んだという書かれてあることの表れだということです。
And so that is a summary of God's general revelation.
これが神の一般啓示のサマリーです。
And as you can see, it's an incomplete revelation. General revelation can lead to a general knowledge of God, and it can even lead to an awareness that we've broken God's law.
皆さんここでお分かりのように、これは一般的な啓示です。まずは完全なものではありません。神の一般的な知識につながり、私たちがその自然法則を破る存在であるという認識を持つことができるのです。
But this general revelation, it will never give us knowledge of how we can be made right of our guilt before God.
しかし一般啓示は私たちが神の前でどのように罪を償うかについての知識は与えてくれていません。
That only comes from special revelation.
それは特別啓示からのみ与えられるのです。
But before I go into special revelation, I want to leave you with two implications of general revelations, and this specifically goes for Christians.
特別啓示の話に入る前に一般啓示はクリスチャンに与える多くのポイントについてお話したいと思います。
Brothers and sisters, I want you to see that God has given us common ground that we can use with every non-believer to start a conversation about God.
キリスト者の皆さん、ここで覚えていただきたいことは、皆さんに信者でない方と神と会話するために共通の基盤をこの一般啓示は示してくださっているということです。
Brothers and sisters,If you want to share God with somebody, you're eventually going to have to go to your Bible. You're eventually going to have to share the gospel. But you can start the conversation about God using this common ground.
もし福音を述べ伝えたいのであれば、最終的には聖書の話をしなければなりません。しかし、最初のきっかけとしてこの共通の与えくださっている一般啓示の基盤を使うことができるということを覚えてください。
People that you know and love that are non-believers,They have a knowledge of God. It may be suppressed, but it is there.
覚えておいてください。非信者の方も神についての知識はすでに基本的には植え付けられているということです。それは抑圧され隠されているかもしれませんが、そこに存在しているということです。
And so if you want to start a conversation about God with your unbelieving friend, maybe it's good that you two go watch the sunset together.
例えば信仰のまだ持っていない友人と神について語り合うときにまず夕日を眺めてみてはいかがでしょうか。
Maybe that's a more effective way to start talking about God than pulling out a brochure with the ABCs of faith.
おそらくパンフレットを使って信仰の ABC を説明するよりもその方が効果的かもしれません。
Second, I want every believer here to know that God is right and just. And condemning people even if they've never heard the gospel.
第二に神は非常に正しい方ですから福音を聞いたことがない人に対しても非難をされています。
Romans 1:18-21 says、
ローマ人への手紙の1章の18節から21節をご覧ください。
For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth。
というのは不義によって真理を、阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。
For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them.
神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。
For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature,have been clearly perceived ever since the creation of the world and the things that have been made, so they are without excuse.
神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので彼らに弁解の余地はありません。
For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking.And their foolish hearts were darkened.
彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。
And so not everybody has heard the gospel, but everyone has been given an opportunity to perceive God. Everyone has been given a conscience.
誰もが福音を聞いたわけではありませんけれども、誰もが良心を含めて神を認識する機会は与えられているのです。
And if they do not believe him in him, they do not believe in God, it's because they have suppressed him.
もしそういう人たちが神を信じていないなら、それはそういう人たちが神の存在の感覚を抑圧し、隠してしまっているからです。
And when we do wrong, even if we don't know God, it's because we have suppressed the knowledge of him and his law that he's put in our hearts.
彼らが正しくないことを行うのは、彼らが神についての知識と神が彼らの心に授けた律法を抑圧し、自分の律法をその心に植え付けてしまうからです。
But in God's great grace, he's already given those chances. He gives another chance.
しかし、神様の恵みによって、それをもう一度リカバリーする機会が与えられています。
He gives the special revelation. And Christian brothers and sisters, knowing what we just talked about, that should increase your desire to go forth and share the special revelation about God that you have been given with non-believers.
それが特別啓示というものです。皆さん、それによって受けた特別な啓示を皆さんの知っている、まだ信じていない者の方たちと分かち合いたいという願いが強まっているのではないでしょうか。
And that leads to the next question, what is special revelation?
それでは特別啓示とは何でしょうか。
Special revelation is God's direct, specific, and supernatural disclosure of himself, his will, and his plan of salvation to humanity.
特別啓示とは、神がご自身、神の意思、そして人類の救いの計画を直接的、具体的に、超自然的に明らかにされるということです。
Hebrews 1:1。
ヘブル人への手紙の一章の一節をご覧ください。
It says, Long ago, at many times and in many ways,God spoke to our fathers by the prophets.
神は昔、預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、
I want to begin this discussion of special revelation by focusing on that phrase, God spoke.
特別啓示というところを語るに、神が語ったというフレーズにまず焦点を当てたいと思います。
As I said earlier, we would have never been able to learn about God.Through our own discoveries or investigations.
先ほども申し上げたように、私たちは自分自身の発見や調査を通じて神について学ぶことは決してできません。
We only know about God because He decided to reveal Himself to us.
私たちは神について知ることができるのは、ご自身 を私たちに明らかにすると決心されたからです。
And this isn't something that he had to do. He is the creator. He is all powerful. He can do whatever he wants.
これは神様がしなければならなかったことではありません。彼自身が創造主であり、望むことは何でもできる力を持っておられるからです。
But it was his will, it was God's will to reveal himself to people.
しかしご自身を表すことを神がその意思でなさったのです。
Now the ultimate reason that God reveals himself to people is to bring himself glory through this revelation.
神が人々にご自身を表す目的は、その表す表しを権限を通してご自身に栄光をもたらすということです。
Romans 11:36 says,
ローマ人への手紙の11章36節。
For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen.
すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。
Having said that, God had also had a purpose for the people that He has revealed Himself to.
そうは言っても、神はご自身を表せようとしているその人々に対しても目的をお持ちなのです。
And that purpose is so that way we would have a saving, that people would have a saving knowledge of Him, come to faith in Him, and have eternal life.
その目的とは、人々が神についての救いの知識を得て、神を信じ、永遠の命を得させるということです。
John 17:3 says, And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
ヨハネの福音書の17章3節、永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。
And so you see,It's a great blessing and it's a great grace to us that the invisible God has decided to reveal himself to us in a special way.
したがって、目に見えない神が私たちにご自身を表すことを決意されたことは、私たちにとっては大きな祝福であり、恵みなのです。
Returning to Hebrews 1:1, it says, Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets.
ヘブル人への手紙の一章一節、神は昔、預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られた。
The next phrase I want to focus on is this, in many ways.
次に注目したいフレーズは、多くの方法でということです。
What this is talking about is referring to all the methods that God has used to communicate special revelation to people.
この聖句は、神が特別な啓示を人々に伝えるために用いが様々な方法を指しています。
In the past, God has used many different methods to try to talk to people.
神は人々とコミュニケーションを取るために様々な方法を使われました。
We read about God using dreams, visions. He sent angels and directly spoke to people.
夢、幻、そして天使を使わし、そしてある時は直接語りかけられました。
If you're a student of the Bible, then you remember that God communicated with Pharaoh, during Joseph's time through a dream.
例えばヨセフの時代に神は夢を通してファラオと交信しました。
God communicated to people through angels.
天使を通して人々と交信されました。
Do you remember that God sent the angel Gabriel to Mary to tell her that you are going to be the mother of Messiah?
神はマリアに天使ガブリエルを使わし、救い主の母となることをあらかじめ定めていることを告げました。
God spoke directly to Moses when he gave him the Ten Commandments in Exodus 20.
神は出エジプト記20章でモーゼに10回を与えた時、直接語りかけられました。
Now Moses was a prophet, and that leads to this phrase, God spoke to our fathers by the prophets.
モーゼは預言者でした。そしてそれがヘブル人の手紙のこの一節の次のところにつながります。神は預言者を通して私たちの父祖に語られた。
So prophets were the people that God usedduring Old Testament time to deliver his special revelation to the general people.
預言者は旧約聖書時代に人々が特別なグループとして啓示のメッセージを伝えるために用いた人々です。
God gave his message, this special message to them, and then they were sent by God to a group of people to declare his special revelation to them.
神は彼らにそのメッセージ、神の言葉を特別な啓示を与え、その後彼らは神によって一段の人々のもとに使わされ、彼らに神の特別な啓示を伝え、宣言したのです。
And this is clear when you look at the book of the Bible, especially the prophets.
聖書の預言者と呼ばれる書物を見れば、このことが明らかになります。
Because those books, they start with the prophet introducing themselves and then stating that God's word came to them.
なぜなら彼らはその冒頭の部分で自分自身の紹介と神の言葉を伝えるためにミッションを与えられたことを述べているからです。
For example, Joel 1:1, it says, The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel.
例えばヨエル書の一章一節にはペトエルの子ヨエルにあった主の言葉
So in the past this is how God spoke to people This is how he gave special revelation to people
ですからその時代は神はこのようにして人々に特別な啓示を与えていました
But today we have a much fuller revelation And we have the fullness of the revelationthat the prophets have preached about hope for, and that is the revelation that comes through Jesus Christ.
しかし今日私たちは預言者に与えられた特別な啓示よりももっとさらなる完全な形の啓示を持つことができます。それこそイエス・キリストによる神の啓示です。
Hebrews 1:1-3, it says, Again, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets.
ヘブル人への手紙の1章の1節から3節もう一度お読みします神は昔預言者たちによって多くの部分に分け多くの方法で先祖たちに語られましたが
But in these last days he has spoken to us by his son whom he appointed the heir of all things through whom also he created the world
この終わりの時には御子にあって私たちに語られました神は御子を万物の創造者と定め御子によって世界を作られました。
He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high.
御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。
The greatest revelation about God, it comes through the incarnation.
神に関する最大の啓示は、受肉によって与えられた特別啓示です。
That is when the Word of God, this is a miracle, do you guys hear this? The Word of God became flesh.
それは神の言葉が肉となった時です。
John 1:14 says, And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.
ヨハネの福音書の1章14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
Jesus is the Word of God. He is the only begotten Son of God.
イエスは神の言葉です。イエスは神の独り子なのです。
Through him all things were created. In the beginning he was. He was with God and he was God.
イエスによってすべてのものが創造されました。はじめにイエスがおり、イエスは神と共におられ、イエスは神であったのです。
And it, as with the case of the prophets, a special group of men were set apart to be a special witness of this revelation about the Son of God becoming flesh and his life on earth.
旧約聖書で特別なグループに特別啓示として語られたことは、イエス・キリストの受肉のことを指しています。
And these men were known as the apostles.
そしてこの新約聖書においては預言者としては使徒として知られています。
Mark chapter 3 verses 14 through 15 says, And he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might be with him, and he might send them out to preach and have authority to cast out demons.
預言者の時代と同様に特別なグループの啓示の特別な証人としてイエスの時代として使徒を任命されました。マルコの福音書の3章14節、イエスは12人を任命し彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを表して宣教させ。
The apostles, like the prophets, were sent out as witnesses of the special revelation that they received about God through Jesus Christ.
使徒たちは預言者たちと同じようにキリストを通して神について受けた特別な啓示の証人として派遣されたのです。
And it's through these groups of men that I've talked about, the prophets and the apostles,that God used to preserve a record of the events of special revelation in writing.
そして神がこの特別啓示の出来事の記録を文書で保存するために、これらの人々、すなわち旧約の預言者と新約での使徒たちのことです。
Having said all of that, we finally get to scripture.
それが我々が今学んでいる聖書に至るのです。
The Holy Bible.Is both a recording of past revelations, that's God's spoken words, His miracles, His prophecies, and it's also a special revelation in itself.
聖書は過去における啓示、そして神の言葉、奇跡、予言の記録であり、そして聖書は啓示そのものです。
And that's what we will talk about next week.
それについてまた来週お話しします。
But before we go, I want to leave you with one thought, one application to make.About the special revelation of scripture.
本日ここを去られる前に特別な啓示について一つの考え、一つの適用についてお話したいと思います。
John chapter 20 verses 30 to 31 say
ヨハネの福音書の20章の30節と31節
Now Jesus did many other signsIn the presence of the disciples, which are not written in this book.
イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。
But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name.
これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなたがだが信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。
Throughout history, God has performed so many wonderful works, hasn't he? And there's so many of them that they could never be all written down in a book.
歴史を通じて神は多くの素晴らしいことを語り成し遂げてきてくださいましたが、実はまだ全てのことが書き記されていません。
But many of the works that he's done, he did preserve them by writing them down and giving us this Bible so that we may come to know Jesus Christ.
しかし同時に多くのことが聖書に記されているので、我々はキリストを通して神を知ることができます。
So that you wouldn't have to die, so that way you could have life, real, true,Eternal, great qualitative life.
そして実は死を我々は経験する必要はなく、この聖書を通じて、そしてそれを信じることによって永遠の命が得られるのです。
Now I don't know, but maybe you've never really read your Bible. Maybe you've had one your whole life and you've never actually read it. That's between you and God.
皆さんはまだあまり聖書を読まれたことはないかもしれません。それはもう皆さんと神様の間に関わることです。
You may have never really seriously asked yourself, is this the word of God?
あるいは、聖書を少し読んだことがあっても、神の言葉かどうかということを真剣に考えたことがないかもしれません。
I'm just asking you to think about that this week.Whether or not your Bible is the Word of God. If you don't have one, we have them in the back. Please take one.
もし皆さん聖書をまだ読まれたことがないのであれば、まずそれを読んでみてください。そしてそれが神の言葉かどうか、ぜひそこを考えてみてください。
And I encourage everybody here read the Bible and ask God that if this is His revelation, that He reveal Himself to you through it.
ぜひ聖書を読んで、そして神の啓示であるならば、神があなたにご自身を表してくださるように神に祈ってください。
That's what I'm asking you to do. That is my prayer.
そして今日それが私の思いであり、皆さんへの私の祈りです。お祈りします。恵み深い天のお父様、この時を感謝します。神様がどのようにして私たちにその姿、そしてその栄光を表せるかを学ぶことができました。どうか私たちが何気なく見ているこの自然の中にあなた様の素晴らしさ、あなたが掲示されていること、そして私たちが普段心の中に植え付けられている良心、まあ、それは曇っているかもしれませんが、私たちにくださっている良心、それがあなたからの啓示であること、そして聖書こそが本当の神様の啓示のすべての姿であることを理解しました。私たちは神の大きさ、その素晴らしさを有限なものである限りわからないですけれども、どうかその雄大さ、その素晴らしさ、そして全能さ、そして私たちを支配してくださっている、私たちの毎日の生活を支配してくださっていることを覚え、本当に感謝します。そして私たちがその神を称え、そして神を信じ、そしてイエス・キリストがこそ特別啓示の形であることを今日学びました。どうか私たちがその与えてくださった聖書を通してあなたを知り、そしてあなたを称え、あなたに栄光を期すことができますように、そしてあなたが与えてくださった光、あなたがくださった教えに従って生き、そしてあなたの栄光を表していくことができますようにしてください。この素晴らしい福音の知らせをぜひまだそのことを知らない方々に少しでも伝える機会を今週この一人一人与えてください。この時、この時を感謝して主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
Now I invite Steve and Howard Moore to lead us out with a song of praise.
それではスティーブさんと